7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。 Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。4月16日月曜日、こんばん。これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
ICPF 展示会は100億ルピアの取引を記録についてお伝えします。4月13日から15日までクアラルンプルで、全国公開とニュースコーポレーションに含まれた国有企業によって、2018年インドネシア創造的製品フェスティバルと EU 展示会は100億ルピアの取引を記録しました。2018年インドネシア創造的製品フェスティバルの実行委員会会長アフマッド・ファロッジは、4月15日日曜日にクアラルンプルで閉会式の時に、この数字から直接取引は55億ルピアで、現在交渉中の400台のミニ自力車とユニフォームなどの将来の取引を含まないと述べました。アフマッド・ファロッジ会長は、展示会の目的はインドネシア製品を海外に紹介することだと述べました。さらに、80の国有企業とパプア作業グループが育てる中小企業が参加する展示会はクアラルンプルで実行されました。クアラルンプルはインドネシアから近くて、滞在するインドネシア国民が多いからです。それでは次のニュースです。国会はインドネシア、チェコの協力が改善し続けると楽観的についてお伝えします。国会第6委員会のディト・ガニンドゥト会長は、チェコ共和国が特に中央と東ヨーロッパの地域でインドネシアの非伝統的市場の拡大の中で、インドネシアにとって最も潜在的なパートナーの一つになることは楽観的だと述べました。ディト・ガニンドゥト会長は、4月15日日曜日にチェコのプラハでインドネシア大使館とインドネシア国民との友情イベントで、在プラハインドネシア大使館を通じて、インドネシアはインドネシアの海外貿易を強化するために、この潜在的な市場を探求し続けていると期待しています。国会第6委員会は、4月9日から14日までチェコ共和国に作業訪問をしました。それでは次のニュースです。ウィラント大臣は、村岡家の国境地域での開発を検討するについてお伝えします。ウィラント政治法治安調整大臣は、パプア州村岡家の国境にある多数の開発プロジェクトを検討しました。ウィランド大臣は4月15日日曜日にジャカルタで、彼の訪問は村岡家の国境開発の検討することに加えて、就任したプロジェクトを確認するためだと説明しました。彼は ジョコイルル大統領とユスフカラ副大統領の政権の下である政府は、インドネシアの国境地域における開発に特別に注意を払っていると述べました。目標は特定を持つこと、国境のインフラを適切に地域を建設することに利用し、経済を向上するためです。村岡での建設の検討計画に関しては、ウィラント大臣は、その活動は国境管理局とともに実行する予定だと説明しました。それでは最後のニュースです。海外投資家と協力することは、さまざまな分野を向上することができるについてお伝えします。ルフト・ビンサル・パンジャイタン海洋調整大臣は、外国人投資家と協力して投資を促進し、他の分野の成長を促すことができ、例えば工業分野、国内総生産の増加、経済成長などだと述べました。ルフト・ビンサル・パンジャイタン大臣は4月15日日曜日に、インドネシアの中国との協力は国益の両国間のビジネス関係を奨励することだと述べました。彼は、現在経済成長が進んでいる中国との協力の一つは、中央スラウェシ州のモロワリ地域と例を挙げました。モロワリ工業地帯の位置は経済成長を 60% 増加させます。ルフト大臣は、将来インフラ建設、鉄道建設、高速道路、自動車製品、不動産、発電所、鉄鋼の分野で中国との投資を増加させる予定だと述べました。これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。リスナーの皆さん、コメントです。今日は国際通貨基金世界銀行年次総会のホストとしてのインドネシアの準備についてお伝えします。今週はワシントン DC で国際通貨基金世界銀行の春会議を開催する予定です。毎年開催する会議ので、国際通貨基金と世界銀行にとって普通のことです。しかし、インドネシアにとってこの会議は重要になります。なぜなら、10月にバリで開催する予定国際通貨基金世界銀行の年次総会のホストの準備に関連するからです。そのため、ルフト・ビンサル・パンジャイタン海洋調整大臣が率いるチーム、メンバーはルリアンタラ通信情報大臣、通信情報省の情報と公共通信局のニケン・ウィディアストゥティ局長は、このワシントンでの会議に出席しています。2018年の国際通貨基金世界銀行の年次総会は、インドネシアにとって非常に重要です。バリのヌサドゥア地域で開催する予定この会議は、1万5000人の参加者と支持者が参加すると予測しました。数日前に国際通貨基金の常務取締役クリスティン・ラガルド氏は、インドネシアの準備を確認するためジャカルタに来ました。ラガルド氏は、主催者としてインドネシアが十分に準備している全ての面を感謝をしました。クリスティン・ラガルド氏も使用する予定バリのヌサドゥアコンベンションセンターを確認しました。インドネシアが2018年10月に国際通貨基金世界銀行の年次総会のホストとして信頼されていることは、観光やビジネスのプロモーションの瞬間になります。現在バリの状況は比較的安全です。数日前に噴火したアグン山も停止しています。バリ島での会議に 高いセキュリティ基準を適用することにより、安全保障を含む全てはインドネシアによって準備されています。全ての参加者は2018年国際通貨基金世界銀行の年次総会に参加することに加えて、デワタ島として知られているバリ島の自然の美しさを楽しむことができます。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。今日は1917年4月16日ウラジーミル・レーニンはフィンランドのボミーサからペトログラドに戻ったことから始めます。ウラジーミル・イリヒ・ウリヤノフの本当の名前のウラジーミル・イリヒ・レーニンはソ連の共産主義革命主義者やボルシェビとの首都でした。ソ連の共産主義革命主義者やボルシェビとの党首でした。ボミーサからの彼の帰還はソ連におけるレーニンの投書の転換点になりました。レーニンはその後最終的にソ連のサリー首都帝国を崩壊させた革命を起こしました。皇帝とその家族を殺害した後、レーニンはソ連の最初の首相、ソ連の最初の事実上の国家元首を任命され、レニミズムの創設者です。レニの名前は実際にカナであり、シベリアのレーナ川の名前から取られ、まだ活路家の間に使われていました。多くのソ連人の同様に、レニは様々な民族から来ました。彼はカルミクの地を父の両親から受け継いました。彼の母親からウルガのドイツの地を受け継いました。その他に彼の母親の父親ユダヤ人がいました。ウラジミル・ウリヤノフとも呼ばれるレニンはソ連正教会でバプテスマを受けました。次に1952年4月16日コパス氏という特殊部隊司令官の日についてお伝えします。1950年のアンボンでの南マルク共和国の反乱のような独立後に現れたインドネシアにおける分離独立勢力を鎮圧するために、当時軍隊の司令官や今シリワニの第三地域の軍事コマンドとして知られている第三テリトリウムを務めていたカウィララン歩兵大佐は、シリワニの第三テリトリウムコマンドのユニットと呼ばれる特殊部隊を作成するためのアイデアを持っていました。準備ができる コマンドユニットの形成に関連するすべてのものの後、シリワギの第三テリトリウムの司令官は、1952年10月16日、第三ケースコートリア駐機するために、第三テリトリウムコマンドのユニットの形成と決定に関する、1952年55号の命名を発行しました。時間とともに、第三ケースコートの特殊部隊は、K30S米海反乱を鎮圧するためにサンディユダ大隊に発展しました。サンディユダ大隊のさまざまな成果は、コパサンダというサンディユダ部隊コマンドの中核の特殊部隊を確立するためにインドネシア国軍の指導者に考え方を提起しました。その後、インドネシア国軍司令官は、1985年5月2日にコパサンダを特殊部隊に昇格させるよう指示しました。それ以来、コパサンダの名前はコパスシという特殊部隊に変更され、チチャントに焦点を置いています。1952年4月16日に与えられた特殊部隊の形成の歴史は、その後毎年4月16日にはコパスシの誕生日として祝われます。最後に、2007年4月16日、バージニア工科大学社中、米国バージニア工科大学キャンパスでの衛星の狙撃、30社人が殺されたことについてお伝えします。バージニア工科大学社は、2007年4月23日、アメリカ合衆国バージニアブラックスバークの工科大学とバージニア州立大学で23歳の韓国生まれの学生のチョウ・シュン・フイが行った2回の別々の事件で発生した大虐殺です。政府関係者、大学、そしてほとんどのニュースソースは、狙撃の加害者を含む32人の死亡者を確認し、米国の歴史の中で最も流血の市民狙撃として、このイベントを作ります。犠牲者の一人はインドネシアから来ました。名前は土木学部博士課程学生である、北スマトラ州メダンからのパルタヒ・マモラ・ホロモアン・ルンバン・トルワンです。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日はムーディーズは安定した見通しへのインドネシアのランキングを上げることについてお伝えします。ムーディーズ インベスタサービスムーディーズは2018年4月13日に BEA 3ポジティブなアウトルックラから BEE 2安全のアウトルックへインドネシアのソブリン格付けを改善します。ムーディーズはプレスリリースで安定を支える重要な要素はマクロ経済の安定に付与すると考えられている信頼できる効果的な政策枠組みです。外貨準備後の増加と財政政策と金融政策の慎重な適用は外部混乱に直面したインドネシアの回復力と能力を強化します。財政面で政府は財政赤字を2003年に制定してから 3% を下回る水準に加えることができると考えられます。非水準で維持でき長期資金調達が可能な赤字は借金負担を安く加えることができ資金需要やリスクを減らすことができます。追加面でインドネシア中央銀行はマクロ経済の安定性を優先させる実績を示しています。17若瀬商売政策の実施とインドネシア中央銀行と中央政府及び地方政府間のより効果的な政策協調はインフレをかなり安く安定した水準に保つことができると考えられています。インドネシア中央銀行はまた混乱に直面したマクロ官邸環境を良いでますます積極的に活動しています。外部ポジションの改善と外貨準備の増加は潜在的な外部混乱への抵抗を強化します。一方インドネシア中央銀行総裁アグスマルトワルドヨは4月13日金曜日レプリカが公表されたようにムディーズの BEE2 レベルへの格付けの改善を表明しています。これはインドネシアが4つの国際格付け機関により以前のインベストメントグレードレベルよりも高い格付けを受けていることを示しています。格付けはムディーズからインドネシアが達成した最高水準です。ロシによるとその成果は地域の経済発展に影響を与える世界的な経済不安の継続中の大きな成果だということです。これはインドネシア中央銀行がマクロ経済の安定性と金融システムを維持するための努力の一貫性によって実現することができます。アクスマルトは同様総裁はこの点についてインドネシア中央銀行は引き続き世界的なリスクの高まりと政策ミクスの最適化について認識していると説明しました。政策ミクスにはマクロプルデンス政策と経済安定を維持するための金融市場の進化が含まれます。これはより強くより独属可能で包括的な経済成長の創造の基礎となるでしょう。以前ムーディーズは安定からポジティブにインドネシアのソブリン格付けを改善し同時に2017年2月8日に BEE3 都市的格の格付けを固定します。これでインドネシア区を終わります。
ネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、ペソナインドネシアの時間です。今日は東ジャワ州のアンティンガーディの原則をご紹介します。リスナーの皆さん、東ジャワ州にはパチェル、ラボン、ルジャクチングなどの有名な様々な典型的な食品があります。これらの食品に加えて、東ジャワ州、特にブリタル地区にはアンティンゲティという軽食やスナックがあります。リスナーの皆さん、アンティンゲティはピーナッツ、ゴマ、ブラウンスガーから作られたブリタル地区の典型的な軽食です。これらの軽食は通常休日や月首都を歓迎する結婚式で提供されます。ピーナッツとゴマを混ぜるのは風味のわずかに異なる感覚を与えます。おいしいカリカリ甘いブラウンスーガーのブレンドは、この計測はブリタル地区の人々だけでなく、この年の来る観光客にも常に求められています。リスナーの皆さん、アンティンゲーティは独特で耐久性のある味をしているので、ブリタル地区に休暇中のお土産を作るのに非常に適しています。アンティンゲーティは通常ブリタル地区の中央に位置するカデマガン地区で生産されています。これは地区の範囲内でのマーケティングが大幅に良いになります。この典型的な軽食はリラックスしながらコーヒーと共に食べると美味しいものになります。リスナーの皆さん、アンティンゲーティの作りのプロセスは非常に簡単です。まずピーナッツは調理するされた。まずピーナッツは調理するまたは金銀色までのローストされました。そしてピーナッツをマスしますが、あまりにも滑らかではありません。その後ブラウンスガー、砂糖、バニラを混ぜます。数分の水を加え、シロップのように熱くなるまで混ぜながら沸騰させます。その後濃厚な砂糖の水にピーナッツを入れて混ぜ合わせ、さらに濃くします。それからオイルペーパーで覆われたベーキングシートに生地を入れ、それを広げます。観測を好みに応じて大きさに切断しました。アンティンゲーティの価格は5000ルピア、3万5000ルピアの間で変化します。リスナーの皆さん、これでソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は RRI 海外放送局の Voice of Indonesia と文化教育省の言語開発教育局の協力で提供しています。今回はチュアチャ日本語で天気についての会話をご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずはチュアチャ日本語で天気についての会話を聞いてください。
Bagaimana cuaca di London sekarang?
Sangat dingin dan sedang turun salju.
Oh, sedang musim dingin ya?
Ya, benar.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。Bagaimana cuaca di London sekarang? Bagaimana cuaca di London sekarang? 日本語でロンドンで今の天気はどうですか？ロンドンで今の天気はどうですか？ Sangat dingin dan sedang turun salju. Sangat dingin dan sedang turun salju. 日本語でとても寒くて雪が降っています。とても寒くて雪が降っています。Oh, sedang musim dingin ya. Oh, sedang musim dingin ya. 日本語で。そうですか。今は冬ですか。そうですか。今は冬ですか。Ya, benar. Ya, benar. 日本語で。はい、そうです。はい、そうです。ある場所、例えばロンドンの天気を聞きたい場合、あなたは Bagaimana cuaca di London sekarang? Bagaimana cuaca di London sekarang? 日本語でロンドンで今の天気はどうですか？と聞くことができます。そして今日の天気を聞きたい場合は Bagaimana cuaca hari ini? Bagaimana cuaca hari ini? 日本語で今日の天気はどうですか？と聞くことができます。続いてこの質問は場所の空気の状況、パナス、パナス、日本語で暑い、リギン、リギン、日本語で寒い、スジュク、スジュク、日本語で涼しいなどで答えることができて、または天気の状態、ブラワン、ブラワン、日本語で曇っている、フジャン、フジャン、日本語で雨、トゥルンサージュ、トゥルンサージュ、日本語で雪が降っているなどで答えることができます。他の例はバゲマナチュワチャディジャカルタ、バゲマナチュワチャディジャカルタ、日本語でジャカルタでの天気はどうですか？ブラワンDan mungkin akan hujan. Berawan dan mungkin akan hujan. Nihongo de kumotte imasu. Ame ga furi sou desu. Risuna no minasan, kore de Indonesia go koza wo owarimasu.
Ongaku no hiroba. Indonesia no samazama na ongaku de otanoshimi kudasai.
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのクロンチョン歌手ムス・モリアディをご紹介します。それでは皆さん、まずはムス・モリアディの曲プトラ・プラティビを聴いてください。
Hening sunyi di kala purnama mengilhami hayalanku cita syairku pun berdendang tembang. Jasa pahlawanku nan setia kan terukir namamu abadi, kau satria putra pertiwi menepati janji batin mengabdi pada pertiwi berkibar panji pusaka bangsa jasa pahlawanku nan setia kan terukir namamu abadi, kau satria putra pertiwi
thank you.
人生に触発を与える国民的英雄の戦いについて語っている曲です。英雄とインドネシア国家に愛の感情を呼び起こすことができる曲です。ムスムヤリは東ジャワ州のソラバヤ市から来たインドネシアの歌手です。ジャワ語の曲を歌うことに加えて、ムスムリアリはクロン調の曲をよく歌っています。このジャンルでの彼の才能はブワイヤクロン調タイトルをというタイトルを得ることに導きました。では皆さん、次の曲はムスムリアリのデヴィ・ムルニを聴いてください。
Kembangkan sutra ungu melambai merinya rasa semerbak memenuhi angkasa beralih semua serentak menang.
ムスムリャリは芸術家の家族に生まれました。彼の姉と兄と弟も歌手として働いて、スミヤティ、彼の姉はオランダでクロンチョン歌手になって、モリオの彼の兄はスラバヤでのクロンチョン歌手として知られており、彼の弟ムスムジオノはインドネシアのポップとジャズ歌手になりました。ムスムリャリはクロンチョン音楽に集中することに選ばれました。音楽業界でのキャリアの中で彼のいくつかの曲がヒット曲になって、それはコタソロ、リンダベスタリ、トロモヨ、ジャンバタンメラなどです。それでは皆さん、最後はムスムリャリの2曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
Satu di hatiku lekat di hati tiada ternoda malikai cintaku padanya jelang kau di esok malam di kala bulan purnama gemilang dan jua bintang-bintang bertabur.
dewa. Untung bunga semua serentak mekar menyebar wangi. Untuk
menyanyi. RRI World Service Voice of Indonesia の日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス Voice of Indonesia ジャパニーズセクションジャカルタ10110ジャランムルデカバラ 4-5 LLE ビル4階または PO ボックス1157までお寄せください。また、Voice of Indonesia の Facebook、The Voice of Indonesia、または Twitter のアットマーク VOI Indonesia、および Instagram の Voice Underbar of Underbar Indonesia もご覧いただけます。
RRE World Service Voice of Indonesia 伝えること。つながること、意見のあること。